飯田文化の風。今回はオーケストラとともに音楽祭実行委員会でクリニック部会長の中村慎太郎さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、飯田の皆さんとしてはオケ友としておなじみですけれども、今年の開催について日程など簡単に教えてください。
今年はゴールデンウィークの5月3日から6日の4日間で行います。
さあ、先月のこの時間にですね、塩沢実行委員長にもお話伺って、楽しもう、学ぼう、もっと身近にの3つの柱があるというところを教えていただきました。今回はですね、学ぼう、こちらにスポットを当てて中村さんにお話伺いしてまいります。さあ、この学ぼうでは音楽クリニック、こちらを行うということなんですけれども、どういった取り組みなんでしょうか。
地元で、まあ、音楽愛好家の、大人の皆さんですとか、中高生、それから弦楽器をやってる、まあ、小学生ぐらいからの人たちがプロからレッスンを受けて、最後一緒に発表するっていう、そういう企画です。
はい、今プロからとおっしゃっていただいたんですけれども、どんな方々なんでしょうか。
名古屋フィルハーモニー交響楽団の楽団員の皆さん、それから音楽監督の川瀬先生、それから今年弦楽器は、コンサートマスターの山本先生にお見えいただいて、第一線の方々から直にこう学んでいくっていう、そういうスタイルです。
貴重な機会ですよね。
そうですね、年に1回ですけれど、でもまあずっと長くやってきてるのもあるので、お互いこう顔なじみになってきたり、毎年参加してる人だと、あ、今年もよろしくねみたいな、まあ、そういう姿も見られるので、まあ最初の頃とはまた少しずつこう違ってきているというか、すごく馴染んできているなっていうのは感じてます。
あ、回を重ねるごとにそういった馴染み方というのもあるんですね。
ね、はい、
初めて参加される方、今後も見据えて、なんかそういうなんか楽しみと言いますか。
そうですね、本当に初めて参加した人たちなんか、今まで経験したことがないこう楽しさがあったりして、あ、また来年もやりたいなっていう声を毎年こうたくさん聞いているので、すごくこうそういうものを作っている立場として嬉しいなと思います。
はい、いろんな世代の方々も受けられるというふうにお聞きしたんですけれども、どんなコースがあって、それぞれ何かこの重点的に学んでいることというのもあるんでしょうか。
大きく分けると吹奏楽のコース、それから弦楽合奏のコースっていう2つが、あるんですが、吹奏楽の方は、中学生から本当に一般の皆さんまで、3つのコースに分かれてそれぞれ課題曲に取り組んでいます。で、弦楽器の方は初心者で、普段はこう合奏とかやってるわけじゃないんですが、バイオリン教室に通ってる人たちも交えた合奏コースっていうのと、弦楽合奏コースという2つの設定があります。
今手元に資料もあるんですけども、敷居があまり高く設定されていないというか、入っていきやすいような工夫もされてるわけですね。
そうですね、やっぱりみんなで音を合わせるっていう楽しさを、レッスン通ってる時っていうのは一人で先生とこう一対一で、ね、練習するので、そう、大人数の中でこう合奏するっていうのが、まあ、普段の環境の中ではないので、そういう人たちにもこう合奏を楽しめる機会を作ろうっていうところで、設定したコースです。
そして先月、その塩沢委員長にもお聞きしたんですけれども、この音楽クリニックにおいて嬉しい誤算もあったというふうにお聞きしたんですが。
毎年たくさんの人が参加してくれるんですが、今年は特に、まあ、中高生の参加が非常に多くて、去年も中学生が100人を超える応募があってすごいなと思ってたんですけど、今年は140人を超える中学生が参加をしてくれて、とても嬉しいんですけど、
ね、そんな嬉しい悲鳴が、ね、聞こえてくるわけですけれども、ちょっと多くなっちゃった分というのはどういうふうに対応されたんですか。
ステージの大きさの制約もあるので、中学生の方にちょっと声をかけさせてもらって、うん、ぜひ高校生と一緒にっていう、そういう希望があれば、ぜひ高校生でやりませんかっていうふうに話をさせてもらったら、30人ぐらい中学生がぜひそういう人たちとやりたいっていう、こう手を挙げてくれたので、一部の中学生が高校生コースの方にこう混ざる形で、
これはまたその手を挙げてくれた中学生にとってもまた一歩、
そうですね、
一歩先の経験といいますか。
なかなかこう高校生と一緒にやる機会っていうのもそう多くはないですし、まあ、高校生にとっても未来の後輩たちとこう一緒にこうできる機会にもなるし、お互いいい刺激になるのかなというふうには思ってます。
はい、中村さん、何かそのクリニックの様子ご覧になったりとかっていうことはあるんですか。
地元の指導者っていう形で携わっているんですが、弦楽器のコースの方はもう練習が始まっていて、今年は人数、まあ、弦楽器もすごく多いんですが、1回目の合奏からすごくレベルが高いなっていうのを もう毎年参加してくれてる、こう顔なじみの人たちもたくさんいるんですけれど、口々に今年上手じゃないですかって自分たちで分かるくらい、もちろん新しい方もたくさん入ってるんですけれど、1回目のほどがそれパッてやった時に、あ、今年なんかいけるな、みんながそう感じられたっていう、なんかそこはすごく嬉しかったなっていうところです
ほう、
ね。
それは何かやっぱりあれですね、前回までの積み重ねみたいなのも見えた瞬間ではありますね。
そうですね、もうずっと長くやってきてるんで、やっぱりその積み重ねがあってこその、まあ、今なのかなっていうのは思いました。
そんな学ばれた方々の発表の機会もあるということで、今度はクリニックコンサートについて教えてください。
クリニックコンサートは音楽祭の3日目、5月5日の午後、開催をします。
どういった曲が披露されるんでしょ
中学生は吹奏楽のオリジナルの曲、マードックからの最後の手紙っていう、すごく子供たちに人気の高い曲を今年は、取り上げまして、まあ、その曲が課題曲だったってこともあって、たくさんの中学生、応募してくれたのかなっていうのはあるんですが、非常にかっこいい、ドラマチックな曲なので、ぜひ、楽しみにしてもらえればと思います。中古合同のコースは、プッチーニの有名なオペラでトゥーランドットのセレクション。クラシックの壮大な音楽を聴いていただけるかなと思いますし、もうトゥーランドットといえばあのメロディーでしょっていうのが浮かんでくる方もいるんじゃないかと思うんですが、そこをぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。弦楽合奏コースはセントポール組曲っていう、まあ、弦楽合奏の中ではスタンダードというか有名な曲ですけれども、弦楽器ならではの表現力といいますか、そういう意味でも楽しめるかなと思います。
では続いて弦楽器初心者の合奏コース、こちらは。
ジブリ映画で有名な天空の城ラピュタから君を乗せて、これ実はですね、バイオリンの数が40人近くいるので、本当にこんなにたくさん弦楽器やってるお友達いるんだっていうくらい、壮観な、本当にこれも初めて合奏やった時に、こんなに人数いてなんでこんなにみんなで揃えられるんだろうっていうくらいびっくりしましたので、どんな仕上がりになるかなっていうのは僕も非常に楽しみにしてるところです。
では、大人の吹奏楽コースは。
今度はミュージカルの「レ・ミゼラブル」という有名な作品ですが、これのメドレーを取り上げます。
課題曲の方教えてもらいましたけれども、どのように決められたんですか？
実行委員会の中で相談しながら、あとはまあメフィルの先生方、それから、最後指揮を取る川瀬先生、や山本先生とご相談しながら、今年はこれがいいんじゃないのかなということを毎年考えて、選曲をしています。
さあ、いかがでしょうか。来場者の方に特に何かこう注目してもらいたいような点というのはありますか。
それぞれのコースで、まあ、取り上げる曲の違いっていうのもありますけれど、本当にみんな音楽が純粋に好きなんだなっていうのを感じられるコンサートになるかと思いますし、教えてもらった先生と一緒にステージに立つっていうのは非常にこう魅力に感じているところで、プロだからとかアマチュアだからってことではなくて、同じこう音楽をやる仲間としてみんなでステージに立つっていうところが魅力だというふうには思ってます。
そしてですね、開催に向けて実行委員の方々もですね、動きも盛んになっているところだとは思うんですけれども、どうでしょう、皆さんの熱意であったり、桶友への思いというようなところを教えてください。
今度17回目を迎えるんですが、こう長くやってきてる中で、まあ、いろんな課題もあったりとか、難しいこともたくさんあったんですけれども、今年のようにこうクリニックに参加したいっていう人がたくさんこういる、子供がこれだけ減っている中でも中高生がこんなにたくさんこう参加したいって言ってくれてるっていうのは、それだけやっぱみんな音楽っていうものを愛してるんだなっていうのを思いますし、この地域のこう文化として吹奏楽とか弦楽とか、クラシック音楽っていうのがやっぱり根付いているんだなっていうのを、感じるところなので、やっぱりそういうものをよりこう発展させていきたいなっていうのがこう実行委員会としての願いです。
ありがとうございます。では最後になりますが、改めましてラジオを聴きの皆さんへのメッセージ、PR お願いいたします。
オケトモ音楽祭4日間ありますし、いろんなタイプのコンサート、小さいものから大きなものまでたくさんあります。もちろん全部聴いていただいてもそれぞれ楽しめますし、どれか一つでもゴールデンウィークの中で音楽に触れる時間っていうのを作っていただけたら、きっと素敵な時間が過ごせるんじゃないかと思いますので、ぜひご来場いただければと思います。
飯田文化の風、今回はオーケストラとともに音楽祭クリニック部会長の中村慎太郎さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。